週末金曜日は楽しい旅のお話です。今日もリモートでおつなぎしています。こんにちは、ジャンボさん。
チョンリアップスン、
チョンリアップスン。ジャンボさん、久しぶりのご挨拶ですね。
そう、カンボジアに2年以上行けてないから、みんな行きたくて
お元気かしら皆さん。
元気です、みんな。LINE で全部つながってて、いろいろな行事とかいろいろやって、年末に、高校の方もめでたく卒業式が終わったそうです。
おめでとうございます。
そして SDGs、 当社としても取り組む、いろいろな社会的にいろいろな、有意義なこういう問題の中で、12年前にスピアントック村に作った小学校が最初の川切りになって、そして、ポンプロピエリ村、そしてコッコロンクと学校が5つ作らさせていただきましたよね。
SDGs、 こう持続可能な開発目標なんですが、それがこう制定されるずいぶん前から取り組まれてらっしゃいますね。
そうなんです。僕ほんでこの2年間行けてないので、自転車を買ってプレゼントしてたんが滞ってるのだけが心苦しくって、
気がかりですね。
そして、制服と教材を買ってあげれてないのも心苦しくって、早く行きたいんだけれども、でも学校の先生とみんなから言われたんが、意を決して僕の大きな構想は、ヨーロッパのプロジェクトは伊江さんとお話してる通り、先週もこのワインとかフォアグラとかジャムとか蜂蜜とか陶器とかいろんなことでヨーロッパとインポートエクスポートのビジネスをもっともっと盛んにやっていきたいんですが、アジアの出演力はこのカンボジアで、うちの高校出た子どもたちがやっぱり就職のいいところに出て、ついてもらいたいんですね。それを考えたので、高校を卒業して、ちょうどシェムリアップという町から60キロほど離れてるので、この子たち、頑張りたい子どもたちだけを寮を用意してあげて、山本日本語学校で1年のスクールで日本語を学ばさせて、準2級になって、
あ、すごい。
そしてでも学んでるところ1年から2年学んでる間に、弊社が、筆頭株主でありますジャヤハウスリバーパークという素晴らしいホテルがあるんですね。客室60室ぐらいしかないんですけれども、ここでベッドメイキングとかフロントのレセプションの見習いをこの1年から2年やっていただいて、そして今現在、カンボジアにはこの、特殊技能の持った、試験をする会場がないんですが、これをお国に働きかけて出張試験をしていただくチャンスを作っていただき、それで受かった子どもたちを弊社が沖縄で寮を完備して沖縄で受け入れして、もしくはリゾートホテルだと寮があると思うんで、みんなに行っていただいて、カンボジアって熱帯性雨林地方なんで、やっぱりあんまり寒いところは冬苦手なんですよね。
なるほど。
で1年から2年頑張っていただいて、沖縄のリゾートホテル、沖縄のシティホテルで頑張って、さらに日本人の真心のこもったホスピタリティのホテルマンとして、ホテルレディーとしてコンシェルジュとして頑張っていただいて、カンボジアに帰ると、カンボジアにはイゲーさんもご承知の通り、世界の、パークハイアットをはじめ世界のいいホテルがいっぱい来てるんですね。優先順位、プライオリティ一番でカンボジアで再就職が可能なんですよ。
すごいジャンボさん。
なぜかというと、日本のホテルで頑張ったっていうのは、日本のホスピタリティって世界でもやっぱり認められてるので、すごい優遇されるんですね。僕のアジアのプロジェクトはこれで最後完成させたいなと思って。
いやー、すごい。あの子供たちがそんな風に羽ばたく日を夢見て今取り組まれてるんですね。
はい、うち2年前までは年に1機2機チャーター機を飛ばして、沖縄の県民のジャンボツアーズのツアーで行っていただいたカンボジアファンの方がもうたくさん何千人とおられると思うんですが、カンボジアには 文化祭とか運動会というイベントがないんですね。
ああ、これ日本ならではなんですね。
はい。で、この人たちとか、沖縄にいてる大学生のみんなが手作りでボール入れゲームとかそういうのをいろいろ作ったり、ムカデ競争とかの材料を向こうで作って運動会、大運動会もしました。
はい。
でもね、そこで見てて思ったんです。日本にはね、あなたは将来、子供たちに将来は何になるんですかって言ったら、20も30もいっぱいの夢を言ってくるんですね。パイロットになりたいとかさ、何々々、カンボジアに行ったら、うん、3つ4つしか言わないんです。
あ、そうですか。
学校の先生になりたい、うん、お父さんみたいな農家になりたい、うん、そして警察官になりたい、うん、それを開けるためにはね、教育であってこういうのを全部最後にはちゃんとした安定した収入になるとこまで僕を持っていって、うん、せっかくね5つも自分の人生の中でもう振り返ることはできないんですけど、カンボジアというところの大地に5つも学校を作れるチャンスがあったと同時に、それをちゃんと最後に仕上げるのがここやと思って、うん、ここに投入したいですね。
すごい、夢の変化もまた見られるかもしれませんね。
そう、逆に皆さん方をみんなまたさらにもっと磨きをかけたツアーでカンボジアに行っていただいて、うん、でもうちのツアーで行かれた方にはカンボジアの3つも4つも5つも6つも極めてナチュラルに違う体験していただけると思います。でもだって地元の人たちがそれだけ熱烈歓迎してくれるので、うん、もっと違う高い価値住居に私たちここで育ったのに来て来て来てよと言うと生徒がそのまま案内していってくれたり、うんうん、こうやってお父さんは夜な夜なドブロックを作ってこういうふうにお酒作って飲んでるんだよとかいろんなことを知れたりもうコッコロンクに行ったらヤシの実がいっぱいなってるんで、ヤシの実がもう本当にこんなに飲んだらお腹が下っちゃうんじゃないぐらい毎日ヤシの実をくれたり
贅沢、
違う文化がね、貴重な我々沖縄に住んでて日本に住んでる人にとっては経験できないこともカンボジアの大地で経験できるチャンスもあったり、うん、持続可能なやっぱりこの SDGs というのはまさにその持続化、学校はちゃんと日が来れば新しい新入生を迎え、小学生1年生がお母さんに連れられてよちよち歩きでチャンリアクスーンってスースー抱いてくる子どもたちを見ると、これを継続させていくのにはやっぱり手がけたことをちゃんとやっていきたいですね。
あ、素晴らしい。ジャンボ先生の夢も今日は聞かせていただき嬉しいです。
いや、僕はカレーを作るだけのおじさんに思われてますけどね
いやいや、早くカンボジアにも伺いたいですし、皆さんがお越しになることも楽しみにしてます。
はい、早く国境が開いて海外旅行に行きたいですね。
そうですね。お話は谷村翔輝さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。